ツイッターで話題になっていた読書のマッチョイズムの話をちょっとしたいと思うんですけど、
はい、
騒動というか見てましたか？
なんか2つくらいあったよね、同時に。読書かっこいい問題とマッチョイズム問題みたいな、
うん、ああ、
いくつかあってごっちゃになってますね、うん、多分見た、うんうん、けどあんま覚えてない
ちょっとね、そのそう、ツイッター上だとどうしても議論も錯綜するし、いろんな話題についてそれぞれが別なことを言ってるから、結局なんかその読書がマッチョだみたいなキーワードだけが残って、うん、結局何の話だったかなみたいな感じになっちゃってると思うんだけど、でちょっとじゃあ経緯の話をしてもいいですか？
お願いします。
なんかもともと多分一番初めはそのハンチバックっていう芥川賞、何回か前の芥川賞を取った市川沙央さんの作品の中で、うん、その読書のまちづもっていう キーワードがまあ小説の中にね出てくるんですよ。
そうだったんだ。
そうで、そのハンチバックっていうのはもう普通の生活がもう難しいし、本を特に紙の本を読むことが難しい身体障害者の人が主人公になってて、うん、でそれはあの作者の市川沙央さんも同じ病気を抱えられてるっていうことで、まあそれでも話題になった作品なんですけど、うん、まあ、そこでまあその紙の本読めて当たり前みたいなのはマチズモだみたいな、まあちょっとかなりざっくりした言い方になっちゃうけど、
うんうん、
みたいなのがあったんですよね、
うん、
で、まあ、それを下敷きにして、
うん、
現代思想っていうまあ雑誌で、うん、批評家書評家の三宅佳穂さんが、
うん、
まあまあ、それを受けてというか、まあ、その応答するっていうほどのもんではないんだけど、まあ、読書はマッチョなものであるっていうのはまあその通りで、私たちは恵まれてるからたまたま読書ができているに過ぎないのだが、まあ、それでも読書に救われてきたみたいな原体験はあるし、まあ、そういう読書に救われる人を増やしていきたいから、うん、まあ、書いていきたいよねみたいな、まあ、ちょっとこれもかなりざっくりな要約ですけど、
うん、もうすでに錯綜してない、だって その時点で
そう
アクセシビリティの問題じゃん、石川沙央さんが言ってるのって。
そうなんだよ。そう
文字情報で、別に文字情報ってただの文字情報だから紙に印刷してある必要なくて、でたまたま紙の本がめくれないっていうので条件付けられて本が読めないっていうのはかなりカスな話だよねっていうところと、
う
ん
う
ん、
そうその通り。
でも読書に救われた人は一定っていうのは全然違う次元の話で、
その通り。
それ何なんか、
いやただその、この三宅佳穂さん、だから、この地で錯綜はしてるんだが、三宅佳穂さんが書きたかったのは、その、読書に救われてる人がいてっていうこと、う
ん、何でもいるよ。
なんですよ。
ポルドに救われてる人もいるよ。何でもいるよ。
そりゃそう。うん、そりゃそう。で、まあまあ、エッセイだから、うん、そういう趣旨のエッセイなんですよ。
なるほどね。
だから別にそれ自体は良くて、で、そこでちょっと、その、ハンチバックのことを想起してるような文面があるから、
はいはい。
そしてこの経緯の整理なんだけど、
はい、
これはその当人の市川沙央さんが経緯を整理して、
うん、
してくれてるブログがあって、
ほうほう、
あの ほぼそれをあの参照しながら喋ってるんで、そっちの方もあの、ね、詳しく知りたい人は読んでもらったらと思うんですけど、
うん、
でまあまあとにかくその三宅佳穂さんが書いてる、まあ、この現代思想には市川沙央さんも書いてるし、まあいろいろそのなんだっけな、読書の現在みたいな、
うん、
あ読むことの現在だ、その、まあ、読むことについて書いてるっていう本、
ほうほう、
で、まあ、その中で、まあ、比較的当たり障りのないね、その読書によって救われることがあるからみたいな話を書いてるのをツイッターで引用してる人がいて、そっからですよ、ぐちゃぐちゃになっていくのは、
うん、なるほど。
でそれがそう、文化人ってなんか軟弱という自認を持ちながらマッチョなんだよねみたいな風に、
うん、
な引用のされ方をして、でそれその引用のされ方もちょっとその ハンジバックとか石川沙央さんの書いてるものからとの絡みで言ってるんだけど、
うん、
でまあそこからさっき言ったみたいな文化人自虐的なその、
うん、
マッチョだよねみたいな本読むのかっこいい方面だよね。だからさっき言ってくれた方で言うと本読むのかっこいいっていうのと、いやかっこいいとかではないだろうみたいな方の議論に発展していったっていうような感じだと思いますね。
なるほどな。じゃあなんか途中からマッチョイズムになっちゃったんだ。あのマッチョイズムという言葉が和製英語でないということだけ調べてきたんですよ今日。
お
ー、マチズモっていうのはあるけど、
うんうんうん、
マチズモにイズムをつけるのは日本独特の語用の仕方で、
あ、そうなんだ。そう、
マッチョイズムっていうのは日本でしか流通してない、
うん、
らしい。
そう、なるほどね。なんかマッチョイズムって、
うん、
この話を喋るってなったから、でマッチョイズムってなんとなくは分かるけど何なんだろうなと思って検索したら、意外となんかちゃんとした文献みたいなのがあんまりなくって、
うん、
よく分からんなとは思ってたんですよね。
国会図書館サーチで書室何かなって調べたら、
うん、うんうん、
1980年中盤くらいからポツポツ使われてて、でもまあなんかもう要はその会社に入って頑張って出世するんだみたいな、
うん、
男の競争、
うんうんうん、
男の仕事第一主義的な競争の時代はなんか終わってきたよねみたいな、
うんうんうん、
昔は核兵器とかなかったけど今核兵器があるから、そのなんか頑張って一番になるんだみたいなことやっても最終的に核兵器でおじゃんになるんだから意味ないよみたいなことをなんかいろんなこと いろんな方面から言われてて、まあ、だ基本的にそのマッチョイズムっていう単語が使われるときには、まあ、もう古い、うん、もうダサいみたいな使われ方しかしてなさそうだった。あ、
なるほどね、うん、マッチョイズムが大事だよねとかの時期はそもそもないわけだ。
ないない、
古びたとこから始まってるのね、
うん、そうらしい。
なるほどな。マチズモっていうのはこれは
なんか男性中心主義的な男性優位みたいなニュアンスらしい。
はいはいはいはい。
だから LGBTQ のアライとかはめめしくてダサいみたいな感じらしい、
うん、はあ。
でもなんかそんな感じ、うん、ということしか分かんなかった、
うん、まあまあ
割と
男性性賛美みたいなことかな、
そうっぽい
優位、うん、男らしい方がいいよねっていう、まあ割と素朴な考え方ですよね、
うん、そうね。
そのまあ言ってしまえばというか、その口に出して言えば間違ってるというか古臭いのは当然当たり前のようにしてそうだが、まあでもいくらかは内面化しているみたいな、そのまあファッションとかでもそうだし、まあしっかりした男がいいとか、なんか優柔不断なのは男らしくないよねみたいなのってまああるから、あるっていうのはそれを肯定したいというわけではなく、まあ内面化してしまっているから、まあ、そういうものを呼んでいるという、まあ、理解ですけど僕は。
ちなみにその、
うん、
読書の、文化人のマッチョイズムはどういう感じの触れられ方だったんですか、うん、
そうね。まあこれは元ハンチバックとかで、
うん、
そのハンチバックとか、あと市川沙央さんのインタビューとかで、そのスポーツとか、スポーツと読書をちょっと並べて喋ってたりするんですけど、パラリンピックのこととか、あと24時間テレビのこととかを話しながら、その文化系の人たち、文化人あるいはその読書が好きな人たちっていうのは、そのなんかマッチョイズムとかを嫌悪していて自分たちは軟弱でみたいなことを言ってスポーツとかを毛嫌いしているが、なんかスポーツとかは障害者の場所を確保している、そのパラリンピックとか、まあ、感動ポルノ、いわゆる感動ポルノみたいな24時間テレビみたいな場所であれ障害者の位置を確保しているのに対し、
うん、
読書っていうのはなんか紙の本がいいよねとか言いながら電子書籍をなかなか出さないとか、
うん、
読み上げ機能、読み上げ機能とか、なんかその詳しく知らないんですけど、なんか図書館で読み上げたテープを作成するみたいなのに対して、
うん、
なんか著作権的に微妙なんじゃないかみたいな運動があって、なんか、みたいな、なんか愛のテープ事件っていうらしいんですけど、
うん、
なんかそういうのがあったりして、まあ、それに怒ってるわけですよね、市川さんは。
それは怒る、
市川さんも怒ってるし、うん、そう、作中人物も怒ってるわけですけど、そういう文脈なんですよ。あなた方はなんか自分たちが弱い、虐げられてるみたいな感じだけど、虐げてる側ですよっていう、
うん、
でそこからなんかツイッター上で文化系ってそういう風に、まあ軟弱どころかマッチョだよねっていう言説があり、
うん、
でそこに対する応答、まあそこまではいいわけ、そこまでは、まあ、市川さんの言ってることをもう一回言ってるだけなんですけど、
うん、
まあそこからはもうそれぞれの錯綜の仕方ですよね、
うん、
そのまあマッチョも何もそもそもなんか本って楽しいから読むもんだしみたいな展開の仕方とかをツイッターではしてるけど、まあもともとはそういう話ではないわけ。
そうだね、普通に寂しいというか悲しいですよね、
うん、
だっていや、アクセシビリティの話、
そう、そう
普通になんか全員が知ってなきゃいけないことなので、
そう
で、愛のテープ事件、今ググったんですけど、1975年らしいんですね。で、まあ、アクセシビリティに対する、そのウェブ関連の、
うん、
アクセシビリティが急速に進展したきっかけになった、アメリカンディスアビリティズアクトが、
うん、
っていう、障害者に対する合理的な配慮をしようっていう法律なんですけど、
うんうんうん、
それが1990年。うん、で、EU で採択されたのが、2019年。とかで、まあ、大体まあ、ここ5年くらい確かにグイッとアクセシビリティ関連の技術も伸びたし、
う
ん、なんで、わかるんですけど。で、図書館って、うん、そう、あらゆる人が、その、知識に触れられるように、アクセシビリティを担保するっていう、うん、担保しなければならないということになってるんですよね。
うん、
アメリカン、ウィズ、アメリカンズ・ウィズ・ディサビリティズ・アクトね。とかだと。だから、愛のテープ事件とか多分早すぎたんだと思うんだけど、今は、さすがに多分、日本で今、その辺の法律がどうなってるか正直曖昧なんですけど、
うん、
今図書館で、著作権が怪しいとか言って、
うん、
テープ起こしに反対してたら、もう潰れた方がいいですね。もう。
まあまあ、そうね。時期の問題はあろうな。うん、まあでも、そのせいで遅れたんだよ、みたいな。
そうだね。
当事者としてはあるでしょうね。
そうだね。で、それが忘れ去られているんだと。その話が、そもそも。
そうそう、その話が忘れ去られていて、で、まあ、そもそもね、そう、だから文化系はマッチョだ、本を読むことはマッチョだっていうと、なんか別の種類のマッチョイズムみたいなイメージが多分混入してきて、なんか本いっぱい読んだ方が偉いとか、難しい本読んでた方が偉いみたいな、
うん、
まあ風潮っていうか、まあ考え方っていうか価値観が、あるじゃないですか。
ある。映画でもあるよね。
そ、うん、そう。
いっぱい見てる方が偉いみたいな。
そう、うん、そう
。その延長ね、
うん。そうそう。そのイメージと多分結合していってるですよね。
うんうん、
で、元はといえば、そもそも読めてない人いるよっていう。
うん、
その、読みたいけど読めてない人とかいるし、で、それが、無視されてるよっていう話。なわけですよ、
うん、
がなんかその読むことは前提としてなんかたくさん読むかどうかみたいな話と結合していくから、まあ、かなり錯綜しますよね、
うん、
でまあ、そりゃいっぱい読んでた方がいいみたいなジャンルはあるし、まあそれは研究者の人とか、
うん、
まあ、書評家にしろ批評家にしろ、まあ、ある程度数読んでないといけないっていうのはそりゃそうなので、でそれは当たり前の話で、もう、マッチョだとかマッチョじゃないとかじゃなく、別の話じゃないですか。
うん、
だから 単純な話なんですよね。
そうだね。だから文化人がマッチョだマッチョじゃないとか言ってる人たちが文化的かどうかよくわかんないですけど、う
ん、まあ
そもそも読めてないですよね、それで騒いでる人たち。なんか何なの。
そう、
最初のだから、まあ、市川沙央さんは読書バリアフリーという言い方をしてますけど、
うん、
そのアクセスの情報へのアクセスの問題をなんでそんなくだらない議論にしてごちゃごちゃっとさせちゃうのかがわからない。まあ一定、
うん、
話題になればそれでその世間に対するアクションとしては良いということになるのかもしれないけど、
うんうんうん、
ちょっとレベルが低すぎますよね。もうちょっと帰ってほしい。
まあ多分いくつか要因はあって、
うん、
だまず一つはその読書のマチズモ、まあマッチョイズムでもどっちでもいいけど、
うん、
がまあなんかそんなに分かりやすい言い回しではないですよね、うん、ちょっと皮肉が入ってるっていうか、その読書のマチズモで言われてることってその能力がある人だけのものになってい、ているじゃんっていう、健常者だけのもの、健常者が読書っていうものを独占していて身体障害者のことは無視されてるよねっていう文脈なんですけど、でもそれってまあちょっとマッチョイズムあるいはマチズモかと言われるとなんか そうかなとも思うんですよ、
うん、
なんかちょっと適切な言葉が分かんないけど、
うん、
あのマイノリティを不可視化するみたいな現象について喋ってるんだと思うんですよね、
うんうん、
でそこでマチズモっていう言葉が、まあ、小説なんで何使ったっていいと思うんですけど、
うん、
でマチズモって言葉が使われてるのは結構当てつけなんじゃないかと僕は思っていて、
ほうほう、
だからその本を読んでる人たちはマチズモとか嫌いでしょっていう、
うん、
だけどお前らもそうだよっていうニュアンスでわざわざそういう言葉遣いをしてるのかなと。
なるほどね。
思うんですよね、
うんうん、
まあでもそれもちょっと分かんない。さっき言った市川沙央さんのブログでは、私がマチズモという時はいつも古代国家スパルタで赤ん坊を選別し戦士に育てるものだけを生かして虚弱児を穴に捨てていたイメージが浮かんでいますって言ってます。でもまあこのイメージがマチズモそのものかどうか分かんないけど、まあそういう話ですよね、
うん、
はい、その
まあでも言葉選びはうまいですよね。その挑発の仕方として一番刺さる挑発の仕方をしてますよね。
そうそう、だから実際刺さって燃えてるだと思う、
うん、
しやっぱりその本好きな人とかはマッチョとかマチズモとか言われて痛いからなんかこう消化しようとしてこうごちゃごちゃ言ってるんだと思うんですよ、うんうん、でもまあまあこの市川さんの提言に対する応答としてはそのアクセシビリティを上げましょうしかないと思うんですよね。
そうだね。
もう明快な話でアクセシビリティを上げましょう、うん、電子書籍化をしたりとかあの音声で聞けるようにしたりとか、
うん、
まあそういうところへ寄付したりとか、まあ、あるいは文字を書く人だったらなんかそれについて触れるだけでも貢献になるし、まあいろいろあるわけですが、
うん、
まあ、それか本読めないやつは読むなって開き直るか、まあ、まあどっちでもまあそれは一つの立場だから、うん、まあでもどっちかなわけでそんなに難しい話じゃないんだが、
うん、
一方でそれを三宅佳穂さんがそれにちょっと言及するときに、もともと三宅佳穂さんってその、うん、なんだっけ、なぜ働いていると本は読めないくなるのか、うん、なぜ読めでもう書かれてるみたいに、なんか労働士とかなんか本を読むことはいいことだみたいな価値観がどういう風にして、作り上げられてきたのかみたいなとこに対する関心がある人なので、
うん、
その身体障害者の話とは別に本がを読んでいいと思うこととかたくさんの本を読んでいることとかが当たり前じゃないよねみたいなテーマを多分ご自身の中で持ってる方だと思うんですよ、
うんうん、
だからまあそういう話をしてる、
はいはい、
そういう話をするときにそのワードとして市川沙央さんの読書のマチズモを引っ張ってきた、まあ、でも本当にその市川沙央さんの話をしてるわけではないんですよ、
うん、
なんか市川なんかハンチバックでも触れられてるみたいに読書ってマッチョな行為なんだみたいな書き方だったと思います。ちょっと そう、そんな感じで触れられているだけなので、だからまあ、うん、連続してない2社なんですよ、その市川沙央さんの、まあ、ハンチバック及びインタビューとかと、
うん、
三宅佳穂さんのその、誰かの寂しさを言葉ですくい上げるっていう文章なんですけど、はあんまり接続していない文章、2つの文章なんだけど、
うん、
それがこう絡み合った状態でツイッターにこう上陸し、ごちゃごちゃしていると。
なるほど。
いう感じですね。
なるほどな。まあもしこれを聞いてる人で、まあなんかアクセシビリティのもん、まずアクセシビリティの問題から言うと、アクセシビリティの問題で、消費者でできることってすごく少ないので、
うんうん
うん、まあもし出版社とか、まあそれこそ文芸とか電子書籍は出してるけど、うん、なんかしょうもない読み上げができない形式で、
うんうんうん、
電子書籍やってたり、あと、群像とか、そもそも電子書籍がなかったり、するところが、
うんうん、
まあ、電子書籍出してたら、まあ、偉いなと思って、うん、まあ、見るか買うかしてくれれば多分いいと思う。
うんうん、そうね。偉い、うん、アクセシビリティに配慮した提供しているところを、まあ、偉いと思ってるだけでもね、その、なんだ？
そうだね。
なんていう名前か忘れましたけど、消費者が買うとか買わないということが選択行動になってるみたいなやつ、
うん、そうね、
やつで、
まあもし倫理的に正しい消費をしたいと思うのであれば、まあ、積極的にアクセシビリティ対応してるところから買ってもらうのが多分いいと思う、
うん、
であとオーディブルも、まあ、ある意味では一つの回答なので、
うん、
オーディブルで出してるところを、まあ、支持するとかもあり得る、
うんうんうんうん、
そのもう一点、その、まあ、三宅佳穂さんが展開されて、ツイッター上とかでおそらく、錯綜しているやつ。
うん。うん。読書かっこいいとか、偉いか、とか、そういう問題ってこと
ですか？そういう問題。うん。
うんうん、
は、まあ、もし今あなたがそう思ってるんだとしたら、一旦、いいと思うんだけど、
うん。
なんか、中二病とか高二病とか第二病の延長みたいなもんなので、どこかで卒業する必要がある。うん、けど、その価値観でしか、なんか得られない読書体験とかあるから、
そりゃそう。
まあ、人にとやかく言うよりあなたが読めという話でしかないですよね。
まあ、そうね。
お前が読めでしかない。
まあ、読めていればというか、まあ、本を読んで、本から栄養を摂取、していたら、まあ自分の考えって変わってくるから、
うん、
だからまあずっと本を読むことが偉いと思い続けているとは限らない可能性が高くなるわけですよね、本を読んでたくさん読んでたら、
うん、
だからまあそれでいいと思うんですけど、そう、
でもそれで、ま、読んでない人のことを見下したりとかし始めるともう人間として結構終わりのフェーズなんで、うん、ちょっと考え直した方がいいですけどね。うん、
そうね。
まあ、で読めてなくて、うん、読めてないのに価値観を内面化して人のことを見下してるの、3本が揃うと結構もう終わりに近づいてるので。うん、
まあね。まあでも読んでない時に価値観を内面化して、うん、なんかその劣等感みたいなことからいっぱい読むみたいなことはあるし、
うん、
で、まあいっぱい読んだことがすごい価値のある体験になることもあるから、
そうだね。
その、まあ読むならいいと思いますけど。うん
まあでも読めなくて、劣等感に苛まれて、ツイッターでなんか言うしかないとかっていうのも、心情としてはわかるんですよね。
うんうんうん。
なんか内面化しちゃってるから辛いんだけど、この辛さを解消する手段もないみたいな。
うん。
ただただ罪悪感だけが募っていくみたいな感じね。
うん。読んでも面白くなかったりするからね。
そうだね。
その、これは面白いとされているものを読んでも面白くないし、まあ、必ずしも難しいわけじゃなくて、なんかつまらないし、どこがいいのかわからないが、うん、これを読んだ方が偉いとされているけどな、みたいなことってあるから。
うん。誰だっけ、坂口健二じゃなくて、
中上？
違う、坂は
ってる。坂はってる。
自分の処方箋を作るみたいな書いてる人。 画家がたまにパステル画を描いている
坂口
坂口
恭平
恭平それです。
はいはい、
坂口恭平さんもガルシア・マルケスとか読んだけど別に面白くなかったみたいな言ってたし、
うんうんうん、
そもそも坂口恭平は通読できないって言ってて、
うん、
多分本当に通読できないと思う。たまに通読するけど、はいはい
うんうんうん、
ちょっと読んで全部読めないけど、そのおめっちゃ面白い一くだりみたいなのからインスピレーションされて、
はいはいはい、
あの小説を自分で書くみたいな、
なるほどね、
こと言ってて、なんかだからまあそんくらいでいいんだと思うんですよね。なんか別にカフカが絶賛されててカフカ読んだけど別につまんなかったらつまんなかったでいいし、
うん、
別に20年後面白くなる可能性もあり、
うん、
そういうスパンのものでだからね、結構生き残ってる書籍って、
うん、そうですね、うん、まあめちゃめちゃ気持ちはわかるっていうか、まあ僕もああこれみんなが読んでるのに読んでないなとか、読んでなくてすいませんみたいな気持ちになることあるから、
うん、
なんか別に下脱している人とかでもないんだけど、
うん、
まあでも、まあ、そこまで素朴にもし超素朴に読んでた方が偉いし、読んでないと偉くないって思っている方がいれば、まあそんなことはない、そこまでのことは少なくともない、まあそんなに、まあ、そう思ってたからといってそんなに自分責めなくてもいいけど、
まあちょっと違う話なんですけど、
うん、
その内面価値観を内面化してるかどうかさておいて、
うん、
本をたくさん読んでる男性のことが好きな女性ってのはどうやらいるらし
い。ちょっと違う話だけど、うん、面白そうなになってきました。はい。
なるほどね。まあ、それもくだらないですけど、
それ本当にマッチョイズムみたいな話になってきたな。
そう。でもなんかね、そういうのがないと、
うん。
うん、僕そう最近びっくりしたのが、ま、ちょっとごめんなさい、うんうん、別のまたちょっとだけ違う話なんですけど、
うんうんうん、
ファさんの。はいはいはいはい、中年が終わって、パーティーが終わって中年が始まる。読んでたら、まあ、ファーさんってまあ、ブログもいろいろ書いてるし、本もずっと書いてきた方で、
うん、
で、まあ、その、まあ、中年になったことが書かれてる本なんですけど、
うん、
その、若い時みたいなエネルギーがなくなったみたいな下りの中で、
うんうん、
昔は、モテるためにブログを書いたり、文章を書いたりしてたけど、うん、今なんかそういう元気もないから、
うんうん、
あの文章とかもあんまり頑張って書けないんだみたいなこと言ってて、
うん、
そんな世界あるんだと思って、なんか、うんうん、モテるために文章を書こうと思ったことなかったから、
うん、なるほど、
あるんだなって思って、だからその、うん、と僕個人の経験で言えば確かになんかブログがめっちゃ面白くて興味があってみたいな感じで、
うん、
半分恋愛感情みたいな感じで来られたことが
うんうん、
あって、で、その人とは結局付き合って別れたんですけど。うん、
はい。
実際に文章を書いてモテるということはある。というのは知ってる。
うんうんうんうん。
でも、なんか、いろいろな変態がいるという一バリエーションでしかないと思ってて。
あうんうんうん、
で、はいはい、その、積極的にモテるために、
うん。
文章という書くというのは、なんか、発想になかったんですね。
うんうんうん、
で、また話戻して、
うん。
たくさん本を読むことでモテるということがあり得るなら、戦略的に本を読むというのも多分あり得るんですよ、
ね。あり得るな。
モテたい人は。
あり得る。
モテたい、全員がモテたいがために行動しようとは思わないんですけど、うん、まあ、うんうんうん、モテたいがために行動する人もいるので、もうそういう人の中の一バリエーションとして、本をたくさん読むことで女にモテる。男の中でも評価されるというのを、やってる人は多分いそうなんですよね。で、
なるほどな。モテたいっていうのと自分が自分のことを肯定できるって結構近いとこにありますからね。
ああ、そうだね。
そういうこともあるし、その例えば服を着るとか、
うん、
まあ、僕ちょっと音楽やってるけど、音楽も、
うん、
例えばモテたいとまでは思ってない、
うん、
女性に言い寄られたいとは思ってないけど、バンドってかっこいいからの、そのかっこいいからのところに異性からの目線みたいなのをこう弦外に含む形でかっこいいと思ってるみたいな、
うんうん、
ことって多分あって、
あるだろうね、
うん、なんかそう考えると読書もなんか僕は本をたくさん読んでいるからこと まあ、僕はそもそもそんな本をたくさん読んでないけど、本を読んでいることによって異性から受けたことはないけど、多分。でもまあ、たくさん読んでないよりもたくさん読んでた方が話すことがいろいろあったりしてかっこいいかもなみたいな、
うん、
それはマジにかっこいいってことじゃなくて、まあそういう側面はあろうなみたいな、
うん、
うん、感じはするから、それのそういう感じかな。
そうだね。でそれでその、うん、何モテるモテないとか自分のことを認められる認められないみたいな次元で、
うん、
本を読むという行為がある場合、
うんうんうん、
なんか難しいね。なんかそこで経済圏ができちゃってるんだと、
うん、
それをなんか手放した方がいいとも手放さない方がいいとも言えないですよね。なんかもし手放す場合は多分人間関係ごとリセットしなきゃいけないし、
うん、うん、難しい話ですね。
そうだね。
なんかうん、もう欲望の話なので、
うん、
なんかそれがおかしいよみたいなのは手放す理由にならないですもんね。
ならない。
それってちょっと歪んでるよとか変だよって言われても、いやそれが欲望なのでとなったら、
そうだね、客観的な正しさだったら別に欲望になってないからね。
そうなんかつながってきたな。まあ、マッチョイズムもそういうとこありますよね。その女性を見下した方がいいとかはないが、その、うん、当然女性も、その女性もっていうか、全人類が、まあ全人類がって言ったら人類でいいんかっていう話もあるかもしれないが、まあ、
うん、
まあ、みんなっていうと抽象的でいいですね。みんな、平等に尊重されるべきだけど、それはそれとして男性性を強調する服かっこいいとかあるから。
うん。ある。
ある。とか、まあ、その男がみんな頼もしくあるべきとは思わないが、頼もしい方が好きとか、自分は頼もしくありたいとかあるから、そういうのと似た話として、本たくさん読んでたいとか、読んでないと自分のことをなんとなく認められない気がするっていうのはあるかもしれないですね。
うん、あるでしょう、
うん、
だからまあそれが客観的に当然なことみたいな風に思ってなければ
確かに
いいような気はする、
ね、うんうんうん、
欲望の一バリエーションだと思ってくれてればいい気はするね。
それはそうかもな。
なんか人それぞれみたいな話になって嫌なんですけど、
うん、
人それぞれっていう結論が僕本当に嫌いで
、まあ、なりがちだけどね、うん、
まあでもそんなことはないか、うん、まあアクセシビリティを推進するのは、まあなんかそれをしないはありえないという状況にはなってるので、
うん。
それは一旦、知らなかった人は知ってほしいし、知ってる人は、これからも知り続けましょうという感じなんですけど、
うん。
それはそれとして、
うん。
読書に対する価値観として、まあ欲望として本をたくさん読みたいというのはあるから、
うん、うん、
うんうん。僕で言えば、
うんうん、
紙の書籍、僕本当に嫌なんですね。市川沙央さんとほぼ同じ感じで。紙の書籍にこだわっている出版社とか、はい、本当になんか何を考えてるのかわからないと思うくらいなんですけど、
はい。
知らないよっていう、なんか、君たちはそう、だからなんか採算が取れないとかならわかるんですよ。
うんうんうん。
理屈として。
うん。
でもなんか紙がいいから、みたいなのって、全然理由になってないんで、
うん。
コンテンツを提供する側としての責任を果たしてくださいよって思うんですけど、
うんうん、
それはそれとして僕の家にめちゃめちゃ紙の本があるということは考えなきゃいけない。なんか
あるよね。
そう、
そう、寿司さんち紙の本いっぱいありますよ。事実としてね。
そう。でも僕はこういうこと言ってるからなんか、うん、そのまあ身近な人に紙の本のアンチとか思われたりするわけ。
うんうんうんうん。
なんかそう。文振りに出すか出さないかみたいな話になった時に、うん、まあ、基本紙の本で出すことがベースになってて、うん、いや、でも紙は寿司さんがなんて言うからみたいなこと言われて、いや、別に
。そう言ったの僕だったとしたらすいませんね。
あ、いやいや。
僕で。
役さんではないんですけど。
あ、そうか。
でもなんかそのまあ、
うん、
客観的に正しいことと欲望としてどうあるかっていうのはまたちょっと別の次元だということが言いたかったんだけど、
うんうんうん、
まあ
まあね、そうそうそう、まあその紙の本に固執して他のものを出さないっていうのと、うん、紙の本が好きでないとか好きだっていうのは、ま、それはまた別の話ですからね。
そう、
なんか自分は使わないけどあった方がいいものとかもあるし、
うん、だまあその延長線上として、まあ、読書は、
うんうんうん、
多分しててもしてなくてもまあ当然いいんですよね。
うん、当然それはそう。
けど読書が好きなことは別に否定されるべきではない。
もちろん。
でも、それだけの話なんですよ。多分、市川さん VS 三宅果歩の話も、まあ、それだけの話ではある。
そう。そう。そうなんですよ。だから、やっぱり、その、問題はというか、まあ、市川さんも問題視してるかもしれないし、ツイッターで騒いでる人の一部も問題視してるかもしれないけど、やっぱり本を読みたいとか、まあ、書きたいもそうですけど、まあ、一種の欲望なのに、なんかそれが一般にいいことみたいになってないですかっていう視点はありますよね。
うん、ある。
まあ難しいんですけど、その書くこととか読むことが人類の、まあ、文化文明に対して寄与してきたみたいな話もあるから、まあ、それを持ってきて全部検証しろと言われたら、まあ、他の欲望と比べて、まあ、全部一緒ですみたいな話ってすごい乱暴な話なので、
うん、
なんかそこまで乱暴に生きるの難しいけど、でもまあ現代において読書はしてもしなくてもいいわけですから、
うん、
それを読書好きな側が、まあ、やっぱり読書ってこういう風に良くてっていう時に、まあ、欲望としていいっていう話ぐらいまで無前提で喋れるのそこまでだと思うので、
うん、
そこでちょっと越権行為が発生してないですかっていう感じはあるかもしれないですね。
そうだね。
なんか永田のぞみさんが、
うん、
この話ちょっと寿司さんもしてたかと思うんだけど、
積んどくだけが最高の読書であるみたいなやつ書いた人ね、永田のぞみさん。
あ、その人か。
再読だけがなんとかであるみたいな本
の、ね、うん、はいはいはいはい、うん、再読だけがなんとかであるって、
うん、
あ、まあいいや、ちょっと話がずれるから、はい、その読むことの現在にツイッターのハッシュタグ本好きとつながりたい問題っていうのを書いてるんですよ。
ほうほう。
なんかそう、それで、
うん、
まあ本好きとつながりたいっていうハッシュタグがなんかちょっと気持ち悪いんじゃないかみたいな話から、うん、でもまあちょっといろいろ書いてあるので全部拾い上げることは無理なんですけど、まあ、ざっくり言えば本好きっていうのもつながりたいっていうのも超個人的な欲望の話だよねっていう話で、
うんうん、
本が好きっていうのは一つの欲望だし、人とつながりたいっていうのも欲望なので、本来はまあ本を好きなのは一人の話だし、人とつながりたいっていうのは一対一の話だから、その公でやるようなものではない、
はいはい、
という気持ち悪さがある、なんか不思議だらな感じがするみたいな、
はいはいはいはい、
でまあそこまで言わんでもという気もするわけですけど、そのまあなんとかさんとつながりたいみたいなのはツイッターの文化としてもともとあるわけなので、
うん、
まあそこに乗っかっているっていう文脈も込みにするなら、まあそこまで言わなくてもと思わないこともないが、まあ言ってることは分かって、
うん、
まあそのようにして本を読むっていうことはそのぐらいのことですよという話ですよね、うん、
その個人の領分に収まる話ですよ。
そうそうそうそうそうそう。なんか本を読むすなわち偉いみたいな、まあそうだから江戸時代とかで本読める人が限られてて、これ読んだらもう国に貢献できる人がそれで一人増えてみたいな状況だったら全然違う話は違ってくるわけですけど、本を読めば国の役に立つわけだから、そうではない。
そうだね。まあ、ひおじいちゃんとかの世代で言えば、多分字が読めるだけでそれなりに教育を受けてることの証左になっただろうから、
うんうんうん、
まあすなわち偉い、
すなわち偉い、まあ、
ステータスとしても機能してるし、そうそう、実際にそれだけで何かに貢献してるっていうのはあると思うんだけど、
うんうん、
まあまあそういう時代じゃないですかね。
まあそうですよね。今マジで本読んでても仕事上のコミュニケーションとかにも特段役に立たない ですからね。ゲームしてた方が役に立つし、
うん、そうだね、ゲームしてた方が役に立つね。
ゲームしてたら役に立ちますよ。
本読んでると空回りするからね、なんかテキストコミュニケーションが異常に、あ、なんか俺の言葉伝わってないのかなみたいな感じになって、
うん、
そう、それなんかね、 こういうとなんか IQ が違いすぎると会話にならないみたいな感じで聞かれる可能性があると思って急いで付け加えるんですけど、
うん、
純粋に言語のモードが違うから、
そうそうそうそう、そういうのある。ある。テキストだけじゃないけど、使ってる言語が違いすぎってことがある。でこれは、うん、頭いい人と悪い人とかじゃ全然なくて、もう使ってる言語が違う人なんですよ、
う
ん、
そう、
これはもう例えば同じ大体同じくらいの大学の違う文化圏に属してる人とかでもあるから、うん、そのマジで学歴とかも関係ないし、頭の人とかも関係なくて、モードが違うと会話が難しい。
でも会社のコミュニケーションでこれが発生するとまあ、
うん、
あのどっちかがチューニングする、うん、気づいた時にどっちかがチューニングするから、ね、なんかまあそのチューニングする気合はいるんだけど、
うんうんうん、
まあそれだけでしかない。なんかどっちかがチューニングする必要があるというだけの話しかないので、
うんうんうん、
あのまあそれはそれとして、ま、読書をすると言語のモードが切り替わるので、まあ、不便だなっていう。
そうそうそう。まあまあ、まあ少なくともそんなには役に立ってないっていう、うん、
そう
ことだね。
役に立ってないね。
うん。まあね、好きだからしてる、好きだからしてる以上のことではない。まあ、もちろんね、なんかまあ読書好き側としては、まあ、それ以上になんか言えることがあれば嬉しいなという気持ちもあるが、
うん、
読書がねどういうふうに素晴らしいものかっていうのを語れるといいなという気持ちもありつつ、まあ一旦は、まあ、好きだからしていると、
うん、
あとは結構あと全然ちょっと、うん、違う方向に行くんですけど、
はい、
市川沙保さんのブログに戻ってきて、
うん、
結構三宅佳穂さんのその書き方に対して反論めいたものを書いてらっしゃるので、
ほうほう、
でまあそのツイッターでのやり取りとは関係ないからさっきは言わなかったんですけど、
うん、
そのインターセクショナリティってなんだ、
インターセクショナリティ、いろんな属性が交差する、
そうそうそう、インターセクショナリティ、今バッと、調べた感じで、その人種階級ジェンダーなどが、相互に関係して人々の経験を形作るみたいな概念まあセクションにとらわれずにみたいなことだと思うんですけど、その東大総長がインターセクショナリティを取り上げている話を見て、まあそういうことがあったらしいんですけど、それを見てインターセクショナリティに関わってきた人たちが、そういう権威側がインターセクショナリティって言い出したら終わりっていうことを、まあネガティブに言ってたっていうことがあったらしくて、でそれと同じような形のことが、書評家が読書とはマッチョだって言い出したら読書のマチズモが終わって、もう終わりだよって言ってるんですよね。
はいはいはいはい。
だつまりその権威側がそういう対抗文化みたいな対抗の運動を取り上げるっていうことは、うん、その体制による取り込みであり抵抗が無力化されているっていうものなの で、
うん、
でそれと同じじゃんって言ってるから結構きつい言い返しだと思うんですけど、だから読書文化のマチズモももう終わりだろうと思います、いや終わらせていただいて全然構わないんですよ、私は次へ行くのでって言ってます、
うん、
だからまあで、まあそういう面もあるというか、そういう面があるっていうか、その市川沙保さんの言ってることに対してはさっき言ったみたいにアクセシビリティを考えましょうっていいとは思うんだけど、
うん、
その読書をたくさんする側っていうか、まあ持ち上げる側、まあもちろん本は売らないといけないから読書って素晴らしいんだよみたいな話になると思うんですけど、
うん、
まあ実際に素晴らしいと思ってると思うし、
うん、
なんだけどそういう人がまあこの行為ってマッチョだからねって開き直ることによって、そのなんかそういうものになってしまうというか、 そのまあ不可視化され見えなくなってしまうというか、その努力していないことも見えなくなってしまうし、その例えば出版社が電子書籍を出してないとか、音声対応して読み上げ機能対応してないとか、そういうこと、そういう実際には細かいことなんだけど、まあ読書って、マッチョだからねっていう反省の姿勢だけを見せることによって、そのなんていうか実際に何もしていないみたいなことが覆い隠されてしまうっていうことだと思うんですよね。
うん、
があんまりそういうことを言っても仕方ないのかなとは思いました。その申し訳なさそうな姿勢を取るみたいなことですよね。
あ、そうね、
これは本当に読書だけじゃないけど、
うん、
お金を稼いでる側が、まあ、その俺は恵まれてるからねって言うみたいなとか、
そうね、
まあ、男女問題でもあると思うけど、うん、男性なんだけどみたいな。
その読書にまつわる、
うん、
読書をすることの優位性を担保してる周辺の文化、健常者であることとか、
うん、
教育を受けてることとか、
うん、
まあ、文化資本、まあ、日常的な意味での文化資本に恵まれているとか、
うんうん、
っていうのを一つずつ解体していくのってめっちゃ地味で、
うん、
で、はい、これで読書の街相撲が解体されました、ありがとうございますっていうのって無理なんですよね。で、めっちゃ一つ一つが地味で、その地味なことをやれるかどうかは、
うん、
まあでも反省してる態度とは関係ない。しててもしてなくても地味なことはできるから、
うん、
まあなんで、まあ書評家側が開き直ろうと、出版社が開き直ろうと、うん、開き直らなかろうと、
うん、
多分まあ我々にできるのは一つ一つの地味なことに着目していくしか多分ないと思うんだよな。読むことができるっていうその能力面での権威性っていうのは、日本が近代化する過程で多分だいぶ解体されたので、それは多分終わってるんだけど、
うんうんうん、
でも健常者じゃないと読めない状況とかはやっぱり変わってないし、
うん、
あ、本読んでる方が高学歴っぽいみたいな状況も多分変わってないので、
そうですね。
ね、だまあ、そうですね。
いやでも、なんていうかな、その読書とはマッチョなものだっていうことによって、なんか再権威づけがされうるというか、うん、そもそも読書って欲望の一形態でしかないのであれば、まあ、マッチョもへったくれもない、その欲望が叶えられてない人がいるなら、
うん、
叶えましょうという話になってくるわけだけど、読書とはマッチョなもので、なんか簡単に人に読書を しろよなんて言えないんだけど、我々は読書ができてしまっておりみたいに言うと、そのなんかその言説によって偉くなってくるじゃないですか、本読んでる人が、
うん、
逆にその手つきがちょっとやらしいみたいなのがあるのかな、多分ね。どう言えばいいのかは知らないけど、
まあ、あと、まあ、権威に対する抵抗という抵抗の運動が無力化されちゃうので、その、
うんうんうん、
再建生かされるかどうか以前に、
うんうん、
要はまあまあまあまあそう言いますけどねみたいな、
うんうんうん、なるほど、
っていう権威側が歩み寄ったかのように見せて、その対抗軸を無化するっていうことで、うん、抵抗運動を消しちゃうっていうのは、
うんうんうん、
ずっと今までもやられてきたことなので、そうですね。だからサブカル批評って、
うん、
きっと読書を解体するためにあってよかったですね。そういう展開の仕方がありえましたね。
ああ、なるほど。
仮面ライダー好きな人とか。
はいはいはい。
まあ僕読んでないけど、
うん。うん、
でもその仮面ライダーを批評の土俵に上げるのって、要は読書の文化の土俵に仮面ライダーを上げることだと思うんですよね。
そう、
ね、いわばね。
そうそうね。
で、それは、全然その、批評とか、批評が今までやってきた映画とか、小説を主に論ずるという、
うん、
土台の部分は全然、前提としていて、
うん、
壊すことはないんだけど、
うん、
その境界を曖昧にするっていうことは やれてるので、読書の権威性、映画の権威性みたいなものを、うまく解体する、きっかけになり得ましたね。
うんうん、
今なってないけどね。
なってない。なってないですか？わからんけどね。
わかんない。まあ、アニメ批評とか、
うん、
ありますね。まあ、ちょっと、読者としてはつまんないっていうのが一番問題なんですけど。
ま
あ、好きじゃないからね、多分。僕が
アニメをね。
うん、
どうなのかな。ちょっと僕も、そんな、語れるほどいろいろ読んでないから。でもまあ、やっぱりアニメとかオタク文化ほど小説とかは引きずり下ろされてはいない、うん、まあまあそのサブカルだからもともと下にあったわけで引きずり下ろされて今の位置にいるわけじゃないけど、
うん、
だから出てきた時と比べたらアニメってもかなり地位が上がって批評でも取り上げられたりはしてるけど、ね、まあでもあくまでアニメっていうのは消費のためにあるもので、で、まあ、かつてはそこから卒業するもので、みたいな、言説があったし、
うん、
まあ、今もある程度はそういう気持ちで、みんな見てると思うんですけど、それはその文化として劣ってるとかそういう話ではなくて、まあ、その、あくまで、本当に欲望の対象として消費するために見ている人たちがいて、で、それが、まあ、批評の場にも持ち出されているっていう、意識だと思うんだけど、小説とかになるとそこにもう映画とかもですけど、そこに何事かがなんかプラスで何かある感じみたいなのはあるかもしれないから、やっぱり単なる消費物以上のものとしては見られてますよね、多分小説とか映画とかそういう比較的歴史の長い創作物っていうのは、
うん、そう、まあでも今ちょっと自分で言ってて、
うん、うん、
自分で覆すんだ、
うん、
アニメって、
うん、
オタクの中の独特の、
うん、
あのヒエラルキーってのがあって、ヒエラルキーの中の上に登るためにはたくさんアニメを見なきゃいけないみたいなことがあるので、そういう意味ではすごく既存の読書とかのマッチョイズムに乗っかりやすいコンテンツではある、
まあ、それはもちろんそうよ。でも一緒、それは完全に一緒、たくさん読んでた方が偉いし見てた方が偉いで、そうオタク、もうなんかもうそろそろやめた方がいいと思ってるけどなんか全然話も違うところに来てるけど、まあ、オタクって割となんか素朴なマッチョイズムとかそういうイズムを内面化しやすい気がするから、その、うん、もう本当にたくさん見てた方が偉いみたいな極端に触れるし、なんか結構その性的な視線で、まあ、明らかに見てるじゃないですか、そのアニメの登場人物とかのこと、
うん、
まあ、その辺に対してこう対するそのポリコデ的な指摘とか、まあ、そのなんか
そうだ ね、 全拒否みたいなね、一番マッチョイズムかもしれない、
全拒否
アニメオタク、
そう、そういうことはあるんだよな。そのもちろんあのポリコデが全部正しいとは言わないし、
うん、
そのポリコレが作品を面白くなくすることも大いにあると思うけど、ちょっと全拒否しすぎではあると思う。なんか
そうだ、ね、
俺たちがやっていることはかなりはしたないことではあるんだから、うん、どう考えても
はしたないものを消費する権利というのはある、
うん、
だが
だけどちょっとなんか守られて当然と思ってない、そのオタク文化って
そうだね
まあね、守られた方がいいよ、守られた方がいいですけど、うんうん、アンダーグラウンドの文化は全部守れた方がいいけど、うん、なんか、
まあ、それにしても
ねそれにしてもね、
さすがに街中でポルノ見ないでしょうという、
そう
AV 見ないでしょう、
見ないでしょう、
ビリビリグで、
うん、まあ、そう、守られるべきっていうのと正しいみたいなのって別だから、
うん、
まあ小説もそうだという話もありますけど、うん、紙の方
そう考えると読書のマッチョイズムはだいぶ、ね、 だいぶいいかもしれない、うん、オタクのマッチョイズムと比べるとマシかもしれん。
まあそうね、確かにね、何がいいってこう告発されたら真面目に考えますよね。読書のマチズモって言われたらそれなりにはみんな考えるよね、うん、そのなんていうか裏返しなんだけど、みんな小説が偉いと思ってることの裏返しで小説が批判されたらみんな ちゃんと考えるみたいなことはあるから、
うん、それに引き換えアニメオタクは
まあまあ
そ、そうなんだがみたいな当たり前なんだが
アニメオタクも一枚岩ではないからね。
いやいや
いろいろなアニメオタクがいますよ。はい、まあちょっとアニメの話にならないうちにこの辺にしておきますか。
そうですね。
はい、
まあでも
うん、
あらゆるコンテンツに執着するというのは、
うん、
いいことだけど、
うんうんうん、
オタクの一形態であるということは多分分かっといた方がいい。
そうね、
でそれでしかないから、なんか
そうそう、
それだから偉いとかないので、
うん、やっぱり多分その自我とか 自意識とか自分を肯定する回路をいろいろ持っといた方がいいですよね。すごいなんか多分こうやって初歩的な基本的な話なんですけど、うん、自分が欲望しているものが正しくあってほしいとか、社会から認められてほしいとか、うん、自分の欲望の向きとなんかその社会の階級として上に上がることが全部一緒であってほしいみたいなことから話ってあのこじれていくので、
うん、
なんか自分がやりたいことをやったら、まあ、それはそれでいいし、まあ、それがまあ社会でというか、ちゃんと考えた時にそれがいいかどうかっていうのはまた別軸で考えることができた方がいい。間違ってたとしてもその自分の欲望自体は否定しなくていいし、
うん、
当たり前の話なんですけど、そういうことをまぜこぜにするとなんかわけのわからない理屈で明らかに間違ってるものを肯定しないと気が済まなくなってくるから、
うん、そう。でも最後に1個だけ言っていい？
1個だけ聞きます。
えあの二郎さんっていうアカウントがあるんですけど、
う
ん、
ほう、あ、わかった、イノシシの人。
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、はい、ツイッターのね、うん、
そうで最近そのまあお台箱みたいに答えてて、で1ヶ月くらい前の回答で、多分おそらく女性と思われる方から、その、文化系の方と結婚しましたと。
はあ、はあ、
で、その本も読んでて、知性がある感じ。
うん。
で、おとなしいんだけど、
うん。
あの、その文化的な感じに惹かれて結婚したんだと。
うん。
ところが、
うん。
その彼が、会社で結構やられちゃって、
はあ、はあ、
適応障害になっちゃったんだと。
あれあれ、うん。
で適応障害になって以来、うん、まあ、彼は本も読めないし、
うん、
セックスもできないし、
うん、
話も面白くないんだと。で、うん、出かけようって言っても出かけてくれないと。
うん、
で、最悪ですみたいな。
うん、
文化系がいいとか思ってたけど、普通に最悪でしたみたいな。感じの質問があって、
は
あ、
悲しいな、
うん。それに対して二郎さんが、
うん、
めっちゃいい話ですねみたいな感じで回答してたんですけど、いい話ではないですよ。あの、普通に。
え、どの辺がいい話だった？ちょっと待って。
いや、これね、僕のフィルターを通してるから多分、良くない話が聞こえてるんだけど、そう、なんかちょっとエモい話みたいな。半エモい。で半分その幻想が壊れたみたいな感じの話で、二郎も言ってるんだと思う。
あー、人間。
けど、うん、異性というか性の対象を属性で見て、
うん、
その属性が剥がれ落ちたから最悪だっていうのは、うん、普通に最悪だからやめてください。あの
やめてすごい。
はい、読書が好きで今ね、うん、聞いてる人で、うんうん、読書が好きな人が好きな人もいるだろうけど、
うんうん、
その人が本読めなくなってもあの結婚したり付き合ったりしてる以上、その人に対する責任みたいなものがあるので、
それはそう、
あの、サポートしてあげてください。
それはそうよ。
やめてください。それで幻滅はいいよ。でも、うん、責任ってあるから、やめてください。
まあ、責任はある。ちょっと元を見てないから、なんとも言えないが、まあ、その、二郎さんにお便りを送ることによって支え続けられるならそれでもいいと思うが、あの、まあ、
まあ、どっかに愚痴らなきゃいけないみたいなのもあったんだろうけど、やめてください。
いい話ではないよな、どう考えても。
いい話じゃない。
まあ、普通に会社にやられちゃって適応障害になっちゃうのも悲しい話だし。
そうだよ。だから、まださっき言ったみたいにその本を読んでることで、モードが変わっちゃうとかあるんですよ。不便でね。より多分、あの適応しづらくさせる面はあるのは分かる、体感として。
まあね、
それはそれとしてね、
同じ趣味だから話が合っててコミュニケーションも取れててみたいな部分はあっただろうから、そのチャンネルが閉ざされちゃったら、まあどう話していいか分からないみたいにはなりかねないのは分かりますね。
そうね、
うん、
でまあ付き合ってるだけとかだったらまあ別れたらいいんじゃないですかって感じだけど、結婚されてるということはまあそれなりに多分人生を共にする責任があるので、なんか嫌だなって思いながら見ててちょっと、
まあ結婚制度をどう捉えているかとかにも よりそうだからちょっと難しいが
、うん、
難しいし、まあその人も大変なんだろうから、わざわざこんなその元の人から遠く離れた離島みたいなところで言っても仕方ないけど、まあ一般化するのであればそうですね、その通り。
ええやめてください本当に
まあね、
て、うん、
うん、まあそりゃそうだよな、何を言ってんだって感じだけど、まあまあそりゃね、当事者というか実際に大変だったらもうそんな実際に大変なんだから正しいことばっかり言えないとは思うけど、
まあちょっと今、
うん、
パッとそのツイートが見せられたらよかったんだけど、多分ちょっと前だから、あ、うん、ちょっと引っ掛けられないんですけど、
ちょっとそう、僕も
ちょっと後で見せます
はい、
はい、ま、でした。
そう、ま、人間関係においてそうだよな、その人間と人間の関係っていうのは人間と人間の関係であって、属性との関係ではないわけだから。
いや、そうですよ。だからそのおっぱい大きい人と結婚しておっぱい大きくなったから嫌でしたって言ってると変わんないですからね。
まあ、それは、それ全然変わんない。全然変わんない。全然変わんない。うん、まあ、メガネ。
別に結婚するまではいいよ。別にそれ好きなんだからしょうがない。でも、それでなんか属性が剥がれたから最悪でした。
まあ、そんな言い方しなくても。
普通にやめてほしい。普通に最悪。お前が最悪。
他人の話なんだから。
本当に許せない。
まあ、でもうまく。
手紙を書いてポストしたい。あなたが最悪ですよって。
まあまあまあまあ。
引っ越してくださいって書きます、
まあ、いろんな人がいるからね、まあ、ハマってりゃ別にいいんですよ。なんかある人の顔が好きで帰ってきたら顔がいいなと思ってうまくいってりゃそれでいい、
うん、
でもやっぱりね、何の話だって なるけど、まあ、どっかで移行するはずじゃないですか。だって恋愛ってある程度そういうものなのに、結婚、うんしたらダメになるのって、まあ、あんまり自明ではないですよね、
うん、
あの恋愛の時はあこの人なんかいろんな本のことを自分の読んでる本の話とか通じるなで惹かれるっていうのはある話で、うん、外見でもそうですよ。なんか外見上の特徴とか着てる服とかで惹かれるみたいなので、うん、話があって結婚していくどっかでこう過ごしてきてた時間の重みみたいなのがあるから、その属性が剥がれても支え得るみたいなのが、まあ、結婚という形式
うん、
じゃないですか。まあ結婚じゃなくてもね、友達でも支えた方がいいと思うんですけど、
うん、
友達じゃなくても会社の同僚とかでも支えられる範囲でなら支えたらいいと思うんですけど、だからそこがうまくいかなかったんでしょうね。だから悲しい話なんじゃないですか。
いや、それで離婚するでもなく離れるでもなく、
うん、
結婚したまま変なツイッターアカウントに愚痴ってるって何なんだって思いますけどね。
まあ、それは、どうしよう
もない。なんかしろよ。なんか、お前がなんかしろよ。なんか。二郎もいい話とか言ってんじゃないよ
。二郎の何なんだって話ですけど。
ね。
まあ、それはね、いろいろな人が、はい、いろいろな人がいますからで、まとめるのが一番嫌いらしい。あのね。
そう、いろいろな人がいりますからで終わるなら話さなくていいだろうって思うので、まあでもこれは終わるしかない
まあね、いや、それはその通りなんだよ。
じゃあ、まあ読書に対する、あなた自身の欲望も変わるから、
うん、
まあ何にせよ、いや、ずっとオタク、まあ、死ぬまでオタクの人はかっこいいと思うけど、 オタクじゃなくなる人の方が多かったりもするし、
うん、
同じ次元で多分読書途中でどうでもよくなることの方が多いと思うんで。
そうね、
うん、
何の話からこうなった？なんか僕は今、うん、その結婚してる相手が適応障害で働けなくなってたら大変だろうなって思うので、普通に、
うん、
まあ大変な、その人はその人で大変なんだから、その人の自意識がそんなに最悪でも責めなくてもいいじゃんっていう気持ちを持ってたが、どっからどうなって、うん、読書の話とどうつながってたのかもう完全に忘れちゃいました。
いや、文化系に対する、
ああ文化系ね、ああね、
性的な属性、
うん、
性的なものとして、性的な属性として受け取る人に対して言ってました。だからお前が読書好きが好きなのはいいけど、
うん、
まあ、読書が好きじゃなくなったから嫌になったって、まあ、結構嫌な話、お前が嫌だから、まあ、お前が嫌な人間だから、
まあ、小学生みたいな話ですね。足が速い子が好きだけど足が遅く、足を怪我して走れなくなったら嫌いになったぐらいの話ではありますけどね。
そうだよね、うん、でそこで足が速かったのに足をくじいて走れなくなったところもセクシーだなって思ってほしいですよね、人間としては。
まあそうだよな、
その哀愁みたいなのがかっこいいみたいな。
そりゃそうだけどね。思えなかった場合の話な、だから悲しいですよ。
いやだからだったら別れるとかしなよっていう、
うん、まあまあでもあれだな、その文化系が好きとか言ってるのによくわからないツイッターアカウントに相談を持ちかける文化レベルはどうなんだとは思いますね。
そうだね、でも、数ある アカウントの中でもジローを選んだっていう、
うん、
なんか、そこの自意識ある気はするけどね。
なるほどね。まあ、ちょっと、なんか、どうすればいいんだ、これは。
まあ、終わろう。
終わろう。
終わろうぜ。
終わりましょう。はい。はい、ね、チャンネル。
読書のマッツイ上も考える回でした。
考えました。
はい、
人を属性で、捉えすぎないの回でした。
はい。何？チャンネル登録、高評価、シェア。
お願いします。お願いします。
高評価されるとおすすめになりやすくなるので。
はい、ぜひ。
お願いします。
お願いします。
さよなら。